Kumbaya, my Lord. Kumbaya, my Lord.
Kumbaya. おはようございます。あなた方の神様に導かれた生き様が福音となり、未来への道しるべとなる。本日も始まりました、Life is Gospel のお時間です。今日もこうして新しい朝が迎えられたこと、神様に感謝してお送りします。よろしくお願いします。さて、もう来週、この Life is Gospel を皆さんにお送りしている時は、もう12月に入っています。施設の利用者の方ともよく話すんですが、月日や年を重ねるのは早いなという話をよくします。その早い流れの中で皆さん、やるべきことを後回しにせず、しっかりこなしていくようにしましょう。それでは本日の Life is Gospel ですが、本日も自分の働いている職場での証になります。嘘やん。28日かかるんやで。という題名でお送りしたいと思います。なぜこのような題名になったのかと言いますと、介護の現場では、褥瘡という言葉をよく耳にするし、お年寄りの皮膚の、要は、炎症とまではいかないんですけど、皮膚がこう傷ついたりしてできる中で、とてもこう多くできるものがあります。知ってる人で、まあ、床ずれといえばわかる方もいるかもしれないんですが、褥瘡という名前がついています。まずその褥瘡について説明すると、褥瘡というのは、皮膚の一部が圧迫され続けます。すると、その圧迫されている箇所は、必然的に血液の流れが滞ってしまって、そこが、まず赤くなります。発赤という状態になります。その発赤した状態のところが外部による摩擦ですね。要は、簡単に言えばその皮膚が、布団と布団の間に擦れてしまったりして、表皮剥離、俗に言う皮膚の皮が剥げちゃう状態になって、ひどくなってくれば、その下の皮膚っていうのは、まず一番最初に表皮があります。その下に真皮と言われるのがあって、その一番下に皮下組織というのがあるんですが、摩擦によって先ほど説明した表皮剥離が起こって、次にその表皮剥離がどんどんどんどん悪化して真皮っていう第2の皮膚のところまで穴が開いてしまいます。で、一番ひどくなった場合は真皮の下に皮下組織というものがあるんですが、皮下組織を突き抜けて、皮下組織の下は皆さんご存知、筋肉なんですが、その筋肉の膜を破ってしまって骨まで見えてしまうっていうことになるんですね。なので本当に介護の現場では利用者さんに褥瘡を作ってしまうことを介護の恥というぐらい本当に気をつけています。で、在宅の介護でこう何が一番大変になってくるのかというと、まあもちろん慣れない食事介助であったり、おしめの交換等をするのも、本当に慣れないことをするのも手間なんですが、何が一番手間がかかってしまうかというと、先ほど褥瘡ができるメカニズムを説明したときに、同じ体勢でずっと圧迫していることによって血液の循環が滞ってしまうので、同じところを圧迫しないようにしないといけないんですね。なので寝たきりの、ね、方を介護をしたことがある人は経験があるかもしれないんですけど、日中夜間を通して2時間おきに体変換といって寝返りを打たせてあげないと ずっと同じところを圧迫することになってしまうので、褥瘡の原因になってしまいます。自分も夜勤に入るんですが、本当に寝たきりの人、自分で寝返りを打てない人ですね。その人に関してはきっちり2時間おきに左右を向けてあげます。そうしないと圧迫の原因になりますので、それを仕事じゃなくて自分の親御さん等が寝たきりになってしまって、昼夜問わずやるっていうのは本当に大変です。それがまして褥瘡になってしまうと、本当にもう治すだけでも大変になってきます。で、今日の証なんですが、その褥瘡ができてしまったんですね。その利用者さんは糖尿病を患っています。で、本当に糖尿病の方ってちょっとした傷でも治りにくくなってしまうんですね。で、その方は左足に、足の先に最初ちっちゃい水虫ができて、その水虫が傷になって、そこから細菌が繁殖してしまって、膝から下が壊死しました。で、もう自分たちが施設で見た時にはもう完全に左足を切断してきたんですね。で、もうその壊死してる部分を切断してるから、そこから症状は収まってるんですけど、その方は片足になっちゃってます。ただリハビリのおかげで残ってる右足で、こちらが支えてあげれば立位を、立った状態を保てるまでになられた方です。で、最近その方の切断した足の先の方にですね、こう自分で書いちゃって、本当にちょっとした書き傷ができました。その第一発見者自分だったんですね。でも、その方、お年寄りの方って老人性皮膚瘡様症とか、肌に湿潤がなくなってくるんで、本当に体が痒くなりやすいので、もう自分でほぼほぼ書いちゃう方なので、あ、その時は何にも気にする、あ、ただの書き傷じゃ、と思って、本当に小さいことだったので、看護婦さんにも報告せず、そのまんま、本人さんが持ってる軟膏があるので、書き傷には塗ってくださいっていう軟膏があるので、それを塗って経過を見てたんですね。ところがどっこい、そのちっちゃいちっちゃい傷が一番最初に説明しちゃった褥瘡になっちゃったんですね。なおかつその人の足を切断した、膝の付け根の切断面の先っちょに褥瘡ができてしまって、最初発見した時はかさぶたを取ったらもう褥瘡で、先ほど説明したところでいう、もう筋膜を破って骨まで見えてる状態でした。ここで今日の御言葉を一つ紹介したいと思います。ヨハネの福音書9章4節から5節にこのような御言葉があります。私たちは、私を使わした方の技を、昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。という御言葉があります。自分は先ほど説明した利用者さんのちょっとした書き傷を、書き傷の状態で適切に看護師に報告していれば、その傷で収まり、褥瘡にまではなりませんでした。自分の中の、まあいっかと思った、その気持ちのせいで報告を怠り、後回しにしてしまったことが褥瘡を作ってしまった原因になりました。先ほど紹介した御言葉にもあるように、昼のうちにやることはやりなさい、何もできなくなる夜が来ますという御言葉だったんですが、あれはまさに今やるべきことを後回しにしてはならないという御言葉です。自分はその後回しにしてはならないというこの御言葉を見て、こう利用者さんのどんな小さなことでも必ず報告しようと悔い改めました。 そこでその方が塗る軟膏、看護婦さんが用意してくれてるんですが、その軟膏、その褥瘡専用の軟膏があるんですが、その軟膏を看護婦さんが用意してくれた時に、その軟膏を手に握り、後回し、報告を後回しにしてしまったことを悔い改め、祈りを込めました。で、題名でもあった通り、28日かかるんやでっていうのは、皮膚のターンオーバー、皮膚が形成されて、通常のメカニズムで形成されるのが28日から40日、約1ヶ月かかると言われています。さらに褥瘡を患っているのでそれ以上かかるんですよ。なんと自分が悔い改めて祈りを込めた軟膏をしっかり看護婦さんの処置通り塗って、皆さんいいですか、28日から40日、褥瘡を患っているのでそれ以上かかるんですが、1週間で治りました。だから本当に自分のしたことを悔い改めることの大切さ、またまあいっかと思わずに、後回しにせずに、何でもすぐに行動にするっていうことをこの証から学ぶことができました。皆さんも思い立ったらすぐ行動、それによってしっかり神様の道を歩んでいきましょう。それでは本日のライフイズゴスペルはここまで。今日も良い一日をお過ごしください。さようなら。